富士見ヶ丘駅周辺まちづくり及び今後の学校教育を問う。質問者は岩田育馬、事務。実行計画に富士見ヶ丘駅周辺まちづくりが盛り込まれましたが、なぜですか？また、平成32年度のまちづくり方針策定に向け、今年度は何を行うのですか？
都市計画高井戸公園や、富士見ヶ丘小中学校の整備等、まちづくりの契機となる動きを踏まえ、まちの将来像を地域の方々と共有するためです。今年度は、来年度の中間まとめに向け、町内で地域課題の整理等を行います。
丁寧なプロセスを踏むことが住民の同意や納得を得るためには重要です。富士見ヶ丘駅周辺まちづくりを進めるにあたっての区の姿勢をお聞きします。
地域の皆様と議論を重ね、まちづくり方針の策定を進めます。
議会の場でも約束した久我山東原公園の代替場所の確保は一体どうなっているのですか？
今後も引き続き、用地確保に向けた取り組みを進めます。
区教委として子どもたちの非認知的スキルを高めるために、どのような取り組みを進めるのですか？
学びの個別化、共同化、探究化を図る取り組みを一層推進し、主体的で対話的な深い学びの実現に向けた取り組みを進めます。
官民連携プラットフォームを活用し、少子高齢社会への適応を。質問者は大泉康政、自民。自治体と地元事業者等々が対等に課題共有や情報提供をして、事業の発案等につなげる地域プラットフォーム形成。区立施設、区有資産の適正活用と効果最大化へ、杉並区官民連携プラットフォーム形成の検討、着手を。
他自治体での導入事例の情報収集や、事業者からのヒアリング等、調査、研究を進めていきます。
検診事業の信頼回復が至上命題です。コスト低減のみならず、制度管理向上を目指し、官民連携を活用した検診事業の検討を。
八王子、神戸の状況や導入メリットを踏まえ研究を進めます。
都市公園でパーク PFI 制度を活用し、フィットネスクラブと保育所の併設等、多世代が利用できるよう、施設再編整備計画第2期の策定の際は、制度の積極的な活用の検討を。なお、パーク PFI 制度とは、都市公園において飲食店、売店等の公園施設の設置または管理を行う民間事業者を公募により選定する手続きです。
区内の大規模な公園等に活用できないか、調査研究していきます。
区内生産緑地の4分の3が指定期間満了となる2022年が迫っています。緑地保全と福祉課題を合わせて解決するため、民間ノウハウ活用による農福連携の検討を。
官民連携も視野に、農業と福祉の連携のあり方を検討したいと思います。
離婚時親教育、面会交流支援の実現、区立学校の組体操廃止。質問者は、木村陽子、維新。親教育という視点から、親へのアドバイス等を記載したパンフレットを配布してはどうですか？
離婚後の子供の心情を十分配慮して関わることが重要と認識しているので、諸団体等の意見も聞きながら考えていきます。
関係悪化により、面会交流の日程調整等に困難が生じている父母のために、スタッフが間に入り、日程調整や面会交流当日の子どもの引き合わせ支援を行う等、積極的な面会交流支援策を検討していただきたいと思いますが、いかがですか？
面会交流が、離れて暮らす親子の面談を通して、相互に愛情を実感し合うことのできる大切な機会と承知しているので、他の専門機関と連携しながら、一人親世帯のニーズに応じた面会交流支援を図っていきたいと思います。
30年度も組体操の練習時に骨折等の痛ましい事故が続発しています。何度再発防止策を講じても事故が防げない以上、全面廃止に踏み切る時期ではありませんか？教育委員会の見解を伺います。
怪我の状況から共通した傾向をつかみ、教員が具体的により安全に指導を支援していけるように、次年度に生かしていきます。
区民の安全を守り、心豊かな暮らしの実現を目指せ。質問者は、増田雄一、未来。震災救援所の収容人数の積算根拠は、発災時の収容人数を最大限まで活かせるよう訓練を。
都の計画の基準にのっとり、3.3 平方メートルに2人と計算。マニュアル見直しや、空きスペースの活用を想定した訓練実施を救援所に働きかけ、効率的、効果的に受け入れできる体制を構築していきます。
更生保護の取り組みに対するこれまでの支援は、再犯防止等も含め、しっかりとした取り組み実施を。
保護司会への活動費助成等により支援します。都の状況等を見定め、関係団体等の意見を伺いながら、適時適切に検討していきます。
台東区では登録手数料免除等、保護犬の譲渡を推進する取り組みを実施しています。本区でも導入しては？
区内に、都、登録譲渡団体がないため、有効な対策を動物対策連絡会で研究していきたいと思います。
埼玉で猫の虐待・死傷事件が発生しました。法では、愛護動物をみだりに殺し、または傷つけた者は、2年以下の懲役、または200万円以下の罰金です。模倣防止のためにも、法や動物の命の大切さの周知を。
動物相談員と共同した動物愛護の普及啓発や、冊子、動物通信の配布等を行っています。
地域理解とコスト管理を徹底し、良質な公共建築物づくりを。質問者は、山本明美、立民。公共建築物は今後多く更新されますが、同時に持続可能な財政運営も必要です。長期的視野で効率的な施設整備を行うため、計画当初から十分なコスト管理意識が重要ですが、認識はいかがですか？
複合化、多機能化、用地等の活用による効率的な施設整備、管理、運営の民間活力導入や、予防保全の取り組み等によるランニングコスト縮減を図る必要があります。管理意識を庁内で共有し進めます。
今後の改築時に国の省エネ基準を満たすだけでなく、自然の通風や採光を生かす設計や、ゼロエネルギービルやスクールを目指す検討が必要ですが、見解は？なお、ゼロエネルギービルとは、建物のエネルギー消費量を省エネや再生可能エネルギーにより削減し、限りなくゼロにするという考え方です。
国や民間企業等で進められている研究の動向を注視するとともに、建設コストと省エネ効果のバランスを考慮した上で、適切な省エネ対策に努めていきます。
新たな学校建築時には、震災救援所として使用するため、備蓄品に加え、震災時に被災者が短期・長期にわたる使用を想定し、設備や動線を設計に盛り込むべきと考えますが、見解はいかがですか？
防災課とも協議調整の上、必要な設備や拡充する機能を盛り込んだ計画にしていきます。
清掃事業への理解促進により、ゴミ排出のマナー向上へ。質問者は山本博子、公明。イベント開催にあたり、リユース食器の貸し出しを周知し、ゴミ減量の取り組みを支援してはいかがですか？
使い捨て食器等を減らす、ディッシュリユースシステム事業は、利用者から好評を得ています。ゴミの減量に直接貢献し、意識啓発につながる取り組みであり、 積極的に推進する必要があります。区が主催のイベントを中心に PR し、周知に努めます。なお、ディッシュリユースシステムとは、イベントで模擬店が使用する食器等を利用者自身が洗って返却し、洗浄、煮沸消毒して再使用するシステムのことです。
ゴミの出し方の案内や不法投棄をなくすため、他の部署との連携が重要と考えます。区の所見を伺います。
開業する飲食店に対しては生活衛生課と連携し、転入者に対しては宅地建物取引業協会への協力を依頼します。不法投棄には町会、警察、土木事務所と連携し取り組みを進めます。
事業者が不適切なゴミの排出を繰り返さないよう、届出制度や罰則を設けた条例制定を検討してはいかがですか。
清掃事務所の指導に加え、他の部署や住民との連携による取り組みに注力し、すでに制定している自治体の成果や課題等を検証し、研究します。
区立小中学校のさらなる学習環境の整備とオリパラについて。質問者は安西明、未来。学校でより充実した動物飼育についての指導が可能となるよう、学校獣医師の設置を求めます。
動物飼育支援活動に関する協定を、都、獣医師会杉並支部と締結し、授業支援や相談、助言等を行っていただいています。
将来的な部活動のあり方として、例えば試行的に地域体育館の指定管理施設を活用し、最終的には独立させて総合型地域スポーツクラブへの立ち上げ移行を行うとともに、部活動の補完をしていく検討をすべきです。
教育委員会と区長部局で連携を図りつつ研究していきたいと思います。
仮称高円寺学園は校庭が北側に面し、ぬかるみ対策等の問題が考えられます。校庭の人工芝化を図り、教育環境の充実を。
適切な整備手法を選定し、良好な教育環境確保を図っていきます。
東京オリンピック・パラリンピック大会に向け、外国チームのキャンプ誘致や、英福体育館を活用した機運醸成イベントを。
キャンプ誘致を目的の一つとして、南部正志氏をアドバイザーに起用しました。機運醸成は、ビーチバレー体験など、ビーチスポーツファンを増やすイベントを検討しています。